します。ですね、今日は風の響きミニコンサートがですね、この場所で1時から行いますので、ぜひお見てください。またオンラインでもですね、配信してますので、このサイトではなくて、風の響きミニコンサートは、福岡ジェイゴスペルクラブですね、YouTube でググっていただいたら出てきますので、そちらの方でぜひ見ていただきたいと思います。感謝します。あと今週はですね、白馬スネルボーイキャンプがですね、行われます。2月の、27日からですね、3月の1日になります。スネルボーイっていうのは道路者っていう意味なんですけども、この我々の時代の神様の働きのために道路者を立て上げるっていうですね。ただ牧師とか伝道師の宣教師とかそういう方だけっていう意味ではなくて、私たち献身っていうのはその御心の人生を歩むということなので、主婦の方もいれば社会人の方とか会社員の方とかいろんな方々がこれから道路者として用いられていくということをですね、覚えていきたいと思います。そして御霊の賜物の特訓と、それから映像祭ですね、がありそれからスキースの小屋温泉とかいろんな楽しみもあります。ぜひですね、まだ募集してますので、またホテルはですね、だいぶ部屋がなくなってきているみたいなので、ぜひ早めにですね、楽しんでいただきたいと思います。感謝します。また神様、この名前が教会の名前がジャライト・グレタ・アナ・ガフェという素晴らしい名前を与えてくださって、その名前の実質がいろんなところで表し始めていますけれども、さらにこの賜物の働きとか映像の働きもさらに主は進展発展させていくと思いますし、それもセミナーを通していろんな働きが進んでいくと思いますので、ご入ください。また行くものは教会がね、持ち帰り、恵みを持ち帰り、家族に教会に恵みを持ち帰り、そして取りなす方もですね、同じ祝福がこう教会にこう現れてきますので、ぜひスネルボイキャンプのためにお用意していてですね、いただきたいというふうに思います。私も予言の、セミナーですね、全く初歩の方とか学び始めての方とか、セールドバプテストもですね、担当になりましたけども、なりましたので、ぜひ御心の奉仕ができるようにですね、祈っていただければというふうに思います。はい、月刊誌がですね、出てますけれども、3月号ぜひご覧ください。それから、御声新聞がですね、出てますけれども、ぜひ見ていただきたいと思います。来週はですね、クロスアースコンサートの記事もですね、載りますので、ぜひまた見ていただきたいと思います。ハリウッドチームのことと九州ツアーのことをですね、ちょっと寄付地の九州ツアーのことを載っていますけど、福岡のことも載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、それでは、言葉に入っていきたいと思うんですけど、今日はですね、この有名な箇所なんですけど、マタイの福音書の、7章ですね、ここはですね、山頂の説教っていう、山頂の説教っていうですね、イエス様が大事なお話をされた、説教されたんですけど、その最後の最後に言われた言葉なんですね。ですからとても大事なことであるということが分かるわけなんですけれども、24節からお出します。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。今日この箇所からなんですけれども、このイエス様のこの山頂の説教がこの前にあって、そしてそれを聞いてですね、だからと言っていますけど、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てたのだということを言っているんですね。で、これからの私たちの時代において特に大事だなと思うことがありますけど、やはりこう昨日もね、地震が九州であったりしましたけど、私たちが確かなものと思ってたり頼っていたものとか、そういうのがこう当たりにならなくなったり崩れ去っていってしまうということが 安全とかいろんな面においてもですね、財産とか健康とかいろんな面においても、個人個人や社会とか世界においても起こってくるんではないかと思うんですね。でも神様はこの終わりの時代に生きる者として私たちをこの岩の上にですね建てられている家のようにしたいとですね、私たち一人一人したいと願っているということをですね、覚えていきたいと思います。いや皆さん今もうなんか一人です、お一人一人いろんなこう困難とかですね、問題とか、またはおかしいこととかですね、怒ってしまうこととか落ち込んでしまうこととかいろんなことがちょっと一人一人いろんなこと許されるんじゃないかと思うんですけど、その一つ一つっていうのはこう私たちが今これからの時代において岩の上に立った人になるためであるっていうことも覚えていきたいと思う、いただきたいと思うんですね。今私たちいろいろ訓練も与えられていますし、日々いろんなクリスチャンいろんなことが起こってきますよね。でもその中で確かに私たちがそのことに正しくこう一つ一つこう信仰の対応していくときに、私たちのこう歩みというのは岩のようになっていくっていうことですね。岩の上に建てられた家、嵐が来ても倒れない家になっていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、私が、田舎はですね、マイナス20度ぐらいになるんですけれども、白馬でもちょっと寒いかもしれないですね。なのでこう家とかを建てるとですね、ちゃんと土台をちゃんとしておかないと、春になってですね、来ますと家がこうちゃんと下にこう1メートルとか2メートルとか土台を掘るとちゃんと、家は大丈夫なんですけど、もう都会って言いますか、平地のようにこう2、30センチでこう軽く土台を作って掘ってこうバーッとこうコンクリート流して簡単に作るとですね、どうなるかと言いますと、春になるともうこの上がったり下がったりと地面がするものですから、もう戸が開かないとかですね、引き戸がもう開かないとか、もう家がめちゃくちゃになってしまうんですね。で土台がちゃんとしてないと、もう、例えば家を作るっていう時にもですね、もうその年 の春から作っても次の年の春にはもう使えなくなってしまうというか、1年間でもう結果が出てしまうようなですね、ことがあるんですね。で神様は私たちがこう確かなもの、確かな岩の上に家を建てるものとしてなってほしいということを今願っておられますし、また特に私たちの時代によってはそうであるということをですね、覚えていきたいと思います。で先週は、先々週でしょうか、ダビデ前田さんたち の映像ですね、統合視聴者の癒しの映像を見ましたけども、この福岡でね、盛会があったんですけど、その時に予言を通してこのあなた の病はあなたを完全に癒そうっていうことをられたわけですね。でお医者さんからはこの病気は一生治りませんと言われていたわけです。でもちろん統合失調症なので、それが医学的に正しい、今の時点で正しい結論なんですけども、でも神様はあなたを完全に癒そうと言われたんですね。で彼らは教会にしっかりつながって神様と共に歩む中で本当にこう癒されていったわけなんですね。で神様の言葉を私たちが聞く、神様の言葉を受け取る、持ってるっていうことはまずですね、大事なポイントであります。まあ、前田さんたちみたいに例えば個人的に言葉を、ね、与えられているっていう人もいるでしょうし、いない人もいると思うんですね。でも問題がある人とかは特にですね、この問題に関して神様の言葉をくださいって神様に求めていただきたいと思うんですね。神様にこの言葉をですね、いただくっていうのはすごく重要であります。私も家族のことに関して言葉をいただいているので、いろいろあるんですけども、でも終着点というのがこう見えているんですね。なので言葉を受けているっていうことが重要である。その言葉の土台にの通り神様ですね、働きをなしていかれるっていうことを覚えていきたいと思います。また全てのことについて感謝しなさいとありますけども、先週もその、墓場で息子さんが癒された場所を見ましたけども、墓場に行ってですね、おむつがないということに気がついて、でもそのことも全てのことについて感謝しなさいっていうことをこう受け取って、そのことを感謝して、絶対絶命だったんですけど感謝してった時に、あそうだ、聖火で祈ってもらおうって、まだ時間があるっていうことを連れて行って、息子さんと一緒に行って そして刑務所の中で祈って、そしてそこで癒されたという確信が与えられて、で本当にその後治っちゃったわけですよね。で、個人個人の言葉が与えられて、持ってない場合であったとしても、私たち聖書に書かれていることは私たち一人一人に対する約束なので、皆さんが私たち一人一人のこの一人一人の今の問題ですね、こう感謝をしたり対応していくときに、神様の働きがそこに明確に表されてくるということですね、覚えていきたいと思います。私たちが神様の聖堂の夢を吹けるようなものになってですね、そしてどんなことがあっても神様と共にいるから大丈夫だって言い切れる人にですね、なれるように、神様は今私たち一人一人を導いておられるということをですね、覚えていきたいというふうに考えます。で、ですね、その言葉を大切にしていく必要があります。そして言葉に立ってですね、信頼して言葉によって歩むということ、従って歩むということをですね、さらに出していきたいというふうに思います。で、あと、なんか私たち問題が許されているときに一つですね、覚えておきたいのは、一つはサタンですね、アタックの場合があります。これは、例えば、祝福の前にですね、必ずこういうことがあるんですね。または祝福の後にこういうことがあったりします。で、それは、祝福が大きいからであって、またそういうことが許されるときにまだ、ね、御心があるので感謝していきたいと思うんですね。もう一つは、例えば罪の問題ですね。神様が、すごく罪を取り扱うので、その時私たちは悔い改めるっていうことをですね、なす必要があるわけですね。問題を起こった場合にこう罪を取り扱っている場合っていうのがあります。そして、示しですね、問題として示すことがあるんですね。いや、あなたは右じゃなくて左に行きなさいよとかですね、神様が語ってこられる示しがありますので、それを受け取るっていう面がありますですね。で、向きを変えたりとかですね。そしてもう一つは、中心的なことですけど、私たちが神様の愛をもっと深く知っていくっていう困難な問題を通してですね、それがあります。ですから、ある問題に関してはサタンだったり、ある問題に対しては示しのためだったり、またはある問題に関しては全部であったりしますけれども、いろんな面があるので、私たちはいろんな許されていることに関してもこう信仰の対応ということをですね、なしつつ、そして神様の御声を聞きつつですね、歩んでいきたいというふうに思います。で、もう皆さん教会につながってこられて、聖書を読んだり日々祈ったり感謝したり罪を悔い改めても生活をされているので、その土台っていうのは結構地味なんですけど、でもこれが土台になっていくんですよね。嵐が来た時が問題なんですよね。普段は変わらないんです。砂の上に建てられていても岩の上に建てられていても変わらないんです。でも嵐が来た時にこの土台っていうのがですね、こう生きてくるんですね。なので私たちはこの地味なことなんですけど、でもこれを大切に、こう聖書が言っていることね、神様が言っていることを大切に歩いていきたいというふうに思います。そして、でも今年たくさんのですね、さっき言いますか、イスラエルチームで今年100倍、60倍、30倍の実を結びますと言われましたけども、そのような実が、これから私のこれらの言葉を聞いて行うものは実ってここに書いてありますけども、その者たちに現れてくるということをですね、覚えていきたいと思います。そして皆さん一人一人の身がですね、それぞれこう起きてくるっていうことをですね、私は一人一人違うんですけど、身が現れてくるっていうことをですね、覚えて、さらにこう主に期待していきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主は私たちを嵐があっても何があっても、こう揺るがないものとしようとしていることをされていることをありがとうございます。今私たち一人一人に許されている問題をありがとうございます。神様にあって一つ一つ正しく対応していくことができ、さらにこの信仰の少女を一人一人が見ていくことができ、身を見ていくことができるようにさらに導いてください。また今週行われるハプロキャンプを通して主がなそうとしている素晴らしい御業が、さらに未来全体に私たち一人一人に表されていきますように、助け導いてくださることをお願いいたします。あなたに期待いたします。で、癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方をお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。 愛する天皇様に今私たち一人一人に触れてくださること、オンラインの方々に触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって一人一人 の体と精神の病、イエス・キリストまた怪我の症状、イエス・キリストの名によって一人一人の力にます。さらに言葉を大切にしていきなさいとしておっしゃられます。私はあなたに与えた言葉、その言葉を成就していくとおっしゃられます。さらに御言葉に立つということをさらに私は人一人に導いていくとおっしゃられます。感謝します。また何かこう小さい子供さんのために祈るっていうふうにこう導かれている方がいるのが見えます。なんか鳥なしの祈りというのは大きく持ち上げていくとおっしゃられます。感謝します。ちょっと耳のあり方が癒されます。イエス・キリストの皆さんの方々の耳なり難聴、目によるあらゆる耳の病にその方々の力を祈ります。内臓のためにいたします。イエス・キリストのその方の胃腸の働き、また肝臓や腎臓、内臓の一つ一つの働きを正常な状態に、はい、アレルギーのためにします。アレルギーの症状をイエス・キリストの面と一人一人に使います。はい、感謝します。エスタのお名前によってお祈りいたします。アメン。私の先生、アレルギーの賛美しましょう。神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。